One, two, three, kick it.
映画でモテるための僕モテマージン、サリとで書くだけじゃなく喋りだって感じならば僕モテクルが得だし、We are 僕モテポッドキャストボリューム143、
よいしょ。
何がなくともまずはこれを言わせてください。
はい、
入江監督22年目の告白、私が殺人犯です。初週講習1おめでとうございます。
おはようございます。
改めまして、私が司会を務めますラッパの上鈴木学習です。
入江です。
そして俳優の小牧龍介です。
はい、今宵はちょっと居酒屋録音
じゃせんでガヤガヤ
して、この時、はい、ゲストを紹介していただいて、
はい、埼玉ラッパーマイクのおすめし出演した某俳優さん、
名前言えるんですか、言っていいですか。
もちろん、
はい、
松尾悟こと国尾田舞とかいです。
いや
今日ちょうど、埼玉ラッパー前がその細道のオーディオコメンタリーを撮ってて、
はい、DVD のね。
そうなんですよ、
松尾さん最後まで付き合ってくれて。
いやいや本当に
だって飲みに来たんですからカッパの会で、
だからコメンタリーの方でも出演されてるね、4、5話の後も
ずっと、
来て参加していただいたりして、
6、7話は参加させてもらったけど、そこからほっぽらかされて結構寂しかった
まあまあ飲んでたね。で、今日の語る映画のお題は22年目の告白ってことで、
はい、
で松尾さんも今日ご覧になられたし、
そうなんですよ、今日見てくれて
名優2人が、
名優
松尾&小牧根、
松尾&小牧根さんで、
う
ん、
全部2人が
いや足して200キロぐらいです
あとでじっくりね、映画もう業界の人目線で語れるってことで、
業界の人
目線、改めて監督この1位おめでとうございます。
ありがとうございます。
どうでした感想は。
でもやっとですね、嬉しいですね。
まあまあ、
やっぱりメロナルドシさんが、本当に初週、週末に行ってくれて、ツイッターでバンバン流れてたじゃないですか、あれは本当嬉しかったですね。
そうだね。で、当日はまた飲み会を開催していただいて、はい、皆さん集まっていただいてありがとうございました。
やっぱニュースになってましたけど、本当最初の土日で決まっちゃうんで、そのメジャー映画って、本当平日さんも関係ないんですよね。
役者さんよりやっぱり監督の方が順位が気になる。
いやっていうかね、本当にあいつこけてんなってなったら仕事が怖くなる。
監督はね、俳優はまあまあ
まあまあそうですね、
まあ、主演じゃなければ
まあまあまあそうですね。
だから松尾さんとか小牧はそういう意味ではいいポジションにいて
あんまりダメージがない。
ダメージがない。
いや僕は一つ一つの仕事に愛情持ってるから
でも何本そうです、何本も多分1位の映画出てると思うんですけどね、松尾さんは。
いや3本ぐらい
今ありますよね、
でもその監督の場合っていうのは、その何本か続けてこけると、メルマガでも書きましたけど、深作欣二さんが昔言ってて、お前らの世代は
辛いとね、
辛いぞって言われて、撮影所がないからこけたら仕事来なくなるよって言われて、
昔は3本4本まあまあ撮らせてやるよって言われて、
東映とかね、
そうですね、深作さんも大失敗してるやつとかあります。
ありますよ、ありますよ。
っていうからのメッセージとか、
ね、
そうですね、
ね、
やっぱそういう意味では今本当にシビアになってて、講習が何億いったとかで、トラストもらえるかどうかが変わってくるんで。
まあね、映画講習じゃないけども、まあ、メジャーで作品を撮る監督からしたらね、やっぱり一つ結果として、
初めてですよね。
初めてです。
あ、そうか。
そうなんですよ。
本当に1位になったの初めてなんですよ。
やっぱりどういうものですか、まあ、作品上がりました、
はい、
公開しました、
はい、
これは行くやろって思うものです。
いや、思わないです、思わないです。やっぱりどう評価してもらえるかっていうのが全然わかんないんで、俳優の知名度とかももちろんあるかもしれないけど、そのメジャー映画ってある種みんなそこを目指してるから、わかんないですよ、
そうだよ、どの映画も有名な俳優使ってるし、プロモーションもしてるもんね。
まあ、でも宣伝の仕方もあるじゃないですか、この宣伝どうなのかなってもあるし、いいなっていう時もあるし、開けてみるまでわかんないですよ、
またここからじわじわね、動員が伸びるとい
い作品かなっ
ていう。でも口コミで、伸びるこのタイプの
社会なんです
よ。いやしかも社会っていうのは
いいですよね、ただしこうカップルも親子も友達も誰が見てもまあまあいいもん持って帰れるよっていう映画ではある、
いや僕見に行った時には親子やった
よ。あ、いい
ですか。お母さんと、多分ね、小学生と中学生、小学生、高学年と中学生の
男
の2人
やった
んですよ。ただそのお母さんがめっちゃうるさかったんですよ。わっ、いや違う、足とか 大きい子供なのにすごいしつけがなんかうるさい。あ、お母さんがうるさいっていう。逆にこれ映画に関係ないんですよ。
上映中にしつけをしてる。
上映中にも。
まあそんな話、映画館で見ないと見れない光景ですので ね。映画館行ってくださいというわけで今週もスタートします。
よろしくお願いします。
まずはこのコーナーちょっとやらせていただきます。今週のメルマガ MVP は誰だ
誰だ。
今週はメルマガを配送水曜日しましたけれども、はい、まあ全員で22年目の告白を語るという。
そうですね、
特別
もう22年目の告白の特集号
ということ で、はい、まあ、いいんじゃないですか。ただ映画の性質上誰もネタバレはしないで。
そうですね、誰もしてなかったですね。
ほぼしない、あのまあ予告編で分かる範囲だったりとか、できましたけど、関東芸入れ監督どんなこと書きましたか。
この22年目の告白のそのまあ初めて興行収入1位になったってことについての思いを書いて、あとメルマガ読者さんのやっぱり本当にバックアップにお礼をしましたって
ことですね。続いては、まあ、毎週やってますレビューがあって、入江監督はあの意外と映画を見れてまして、ブラッドファーザーとか
すげえ暇になってメル・ギブソンが荒野でぶっ放す映画とか、
ブラッドファーザーめっちゃ見たいんですよ。
あとアンジェ・ワイダの遺作とか、結構映画見に行ってます今。
残像、
残像、
ローガンも見たりね、してますと。で佐藤圭一郎が白毛、パトリオット・デイとか見てますと、で林くんはローガン・ゴールド、20センチュリー・ウーマンとか見てますという感じでございます。パート飛ばしまして、続いては、ボールペン画伯佐藤圭一郎画伯の一コマ狂人画法、ミステリーすら期待という一コマ映画ありましたけれども、今週も素晴らしいパンチラインが飛び出しました。
あの藤原さんの藤原達也さんの映画がすげえ良かったですね。
ミステリーすら擬態、アクションこそ正体っていうね、さすがのパンチラインが
陰
を踏んでね来てましたよ。はいはいはい、法律そのものだって復讐するのだ、
あルーブイーズね、
さすが出ておりましたので、こちらもぜひメルマガ読んでみてくださいと。
はい、
続いてまた入江監督です。
ここはあのその22年目の告白をやった時にその演出で考えてたことを書いて、まあ、作品の解説はしたかないなと思ったんですけど、もうちょっと自分の個人的なパーソナル的なことを書いたん
です、ね。裏テーマみたいなことでも、映画でその強く押し出してない部分ではあります、ね。
見る見られるって何なんだっていうことを書いたので、ぜひお読みください、はい。
あとは死ぬ、生きる死ぬみたいなね。
はい、そうですね。
こちらも面白いので、ぜひ見るのを選んでください。初月無料ですね。そしてカット職人林くんは、終わった恋と映画を数えるということで、映画のカット数を映画館で数えるという、
はい、
特殊な連載をしておりますけれども、カット目線で書いてくれました。で、まあ、カット目線の話がありつつ、カット数だけ発表しましょうかね。
お、カット数
1440カット、
うん、
林くん数を、これ正解は入れ方
わかんないです、
ね、
俺もカット数知らないですね。ただ浄化ゲームでは少ないんじゃないかなと思ってて、
まあ、冒頭のその点描とか、あの95年からの歴史の変遷とかのところはカット多いけどね、平均カット数はカット秒は 4.9 秒ってことらしいです、
はい。でも先週撮ったポッドキャスト拍手が言ってた予測にすごい近かった、
1375
か、ね、近かったですね。
これは最初の面白かったのは反射、ガラスとか鏡とかの反射は研究するのが面白かった。
また今度なんか見てくれるっていう、
はい、続いて名優、
はい、私俳優虫眼鏡という俳優の細やかな演技にフォーカスを当てるそんな連載をしているんですが、はい、私も初日にね、見て、その後、週明けにもう一回見てきまして、
はい。
はい、で、ネタバレしない範囲で、どれぐらい、細かい、2回目見るのがね、本当面白かったんですよね。1回目だと、その、ストーリー上の、結構な、その揺れ幅にね、これどうなんだどうなんだっていうのにを踏まえた上で見ると、あ、この人はここでこうなんだとかいろいろね、分かるところがあって、
今回の盟友の原稿には入江監督もリアクションして、そうなんだよってい
や、すごい
よね、細かいところですけどね、
そうそう、平田満さんの平田充さんの芝居についての、言及は素晴らしいと思
って、いや、そうなんですよ、あれひょっとしてと思ったところがあったんで、
ガチ話なんかでネタバレ
してる、はい、ちょっとね、
あ、そのネタバレに転職する、
いやいや、ネタバレには転職しないと思うんですけど、
ちょっとなんか微笑み、ニヤッとしてるカットがあるっていうね、
お
ー、それで僕、ラッパー上杉学生、すべての映画ヒップホップであるということで、ヒップホップ目線で映画を語ってますが、今週はこのメジャーで今週1位取ったということで、ポップス、邦楽邦画、ポップスっていう大衆音楽、という目線で、大衆性のあるヒット作って、まあ、軽んじられたりもするじゃないですか、売れてるやつ。いや、でもそうじゃないよっていうところにちょっと 着目して原稿を書いてみました、うん、はい。その後はですね、あのメルマガ読者様限定で語っているガチ話というラジオがあったり、映画情報があったり、あと編集長の修行があったりしまして、はい、今週の MVP を発表お願いいたします。
はい、はい。今週の MVP をですね、大川編集長にいただいております。今週の MVP は入江監督、
はい、
あと拍手
おい、嬉しい、う
ん。監督の連載はある告白をしている内容で、うん、それは映画を読み解く上での有力な手がかりにもなるもの、
うん、
そして入江監督の今後の作品がますます楽しみになるような内容でした。
ありがとうございます、
は
い。
そしてイレギュラーですが、今週は拍手の原稿が良かった。
ありがとうございます。
作品論というより監督論、
うん、
これは学生時代からの盟友、拍手でなければ書けない内容だと思いましたと、
うん。
セルアウトではなくメイクマネーという言葉には深く納得がいきましたと。
そう、セルアウトじゃないですよ、イレ監督。
最後に今週号は全連載面白かったという
。というわけで、これが僕らのモデルための映画設定メルマガでやってますけれども、
はい、
登録書別無料ですの で、 で今回もネタバレはしてないんでね。
そうですね。
22年目の告白気になった方とか読んでみると、はい、またその映画見たくなるような連載があるので、
うん、
ぜひお楽しみください。
よろしくお願いします。
というわけで早めにメインのコーナーいきますよ。
はい。
ディグった作品をガチッと語っていくゼロコーナー。
よいしょ。
このコーナーでは最新映画をざっくばらんに語っていきますが、
はい、
今週はもちろん入江優監督最新作、22年目の告白、私が殺人犯、はい。どんな映画か、
はい、
監督説明します。
いやいや、小松さんに
それは。どんな映画か。1995年に、うん、起きた、連続絞殺殺人事件の犯人を名乗る人物が22年後、2017年に突如現れ、
うんうん、
その殺人指揮をの本を、
うん、
出すということで、うん、巻き起こる、
はい、
そこから巻き起こる、サスペンスミステリー映画でございます。はい。
主演は藤原竜也さん、
はい、
伊藤英明さん、
はい。
これってさ、前も入江の作品でこれやったことあるから、入江は何を語ればいいんだろう。入江は語らないの。
語らない、語らない。
そうだよね。自分の作品だもんね。
今日はやっぱスペシャルゲストの松尾さんがいるし、
うん、ちょっと、
うん、ね、公開まだして1週間経ってないから、
うんうん、
まあ僕らの話、まあ、質問したりね、目の前の活動に質問できることなんてないと思いますので、
はい、だと もう一人ここに出演者
います。自己紹介お願いします。
どうも、あのディレクターやって出た板橋俊也です。
はい。
中村さんの報道番組のディレクター役で、
うん、はい、まあ、入江作品だとね、何度も出てますけど、埼玉ラッパーの文学長とか、キビロックの怖い先輩、
は
い、
浜橋
くんとかで、
まあ、今回はあの石田監督の美しい星で演じた役を流用したっていう
たまたま
です。それでいいですね、流用でいいです。
というわけで誰から行きましょうかね。
うん、
さて僕から行きましょうかね。
はい、お願いします。
拍手です。もう原稿書いたんですけど、まあまあ、あの僕が書いたのは1位になった作品、
うん、
の強度って何かなと思って、
うん、
まあ、僕らも映画好きで映画見るじゃないですか。だけどなんでこの作品が1位なのって思うこともまあなくはないじゃないですか。結果も出てちゃんと面白い映画になってるなっていうのが基本的な感想 で、
うん、
でその一番の理由は、入江監督は何度も言ってますけど、37回の、練り直した脚本の穴のなさというか、強度がやっぱベースにあって、でこれが音楽で言えば名曲ってことだと思うんですね、
うん、
書いてきた曲の楽譜がすごいいい曲ができましたと。で音楽ってセンスのものだと思われるがちですけど、いい曲はやっぱりちゃんとリズムで、天から降ってくるものじゃなくて、
うん、
努力、たゆまぬ努力の上にしかないものが、まあ、名曲と、
うん、
っていうベースの楽譜があって、それをダンサブルにするか、優しい曲にするかって編曲、
うん、
あとはどんな歌詞を載せるかは、うん、作家性の部分かなと思って、で今回で言えばどんなキャストを配して、
うん、
途中何回か前のラジオに入れ替えておいてましたけど、その先が読みにくいキャストの配置っていうね、見終わった後、誰か犯人か分かりにくいじゃない、あの並びだと、うん、誰にも可能性があるみたいな、
うん、
でところも面白かったし、あとやっぱり、ね、そもそもこれまでの入江監督の映画で見たことない映像がいっぱいあったなと思って、冒頭のまずアバンタイトルの点描のかっこよさ、
つかみがすごい
ですね。つかみがすごく面白いのも、あ、またすごいことやってるなっていうのと、
うん、
あと要所要所に、僕は特に早乙女太一君のキャラクターですけど、ツーマッチなキャラクター部分、ピアスしすぎでしょみたいな、
うん、
あとはいいシーンでそんなパサッとさせるみたいな、ちょっと狙われるそんな顔見せるみたいなのとか あとはやっぱそのメジャーなのにえぐみもちゃんと残すみたいなね、僕の友達の女性なんかは見てちょっと引いちゃうぐらいの怖い描写がちゃんとあったりっていう、大衆に向けて作ってるのに大衆に向けて作ってない作家性もあるっていうバランスが良かったですよ。で、苦言を一つ言うならば、苦言というか未来のこと言うならば、もっと入江雄印しか見たいなと僕は思ったんです。過去のその例えば SR 長回しとか、野村周平君のトゥーマッチなキャラ描写とか、みたいな、やっぱ入江雄監督って遊んでるっていうか自分出してんなみたいな瞬間がこの映画にもあったんですけど、もっと乗ると、これはその、入江監督の作品だったら見に行くわみたいな。その監督の名前でプロモーションができるような監督になったらすごく面白いなという感想でございます。なので求めましたけども、ミステリーとしてサスペンスとしてすげえ完璧なので、友達恋人誰と見に行った後でもネタバレトークが超楽しい、だからぜひ見に行ってください。
ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、
どうですか板橋さん、そこら辺、はい、
聞いてた？
聞いてますよ、まあその、まあ、こんなに俺は博士さんみたいに饒舌にはしゃべれないなって思って聞いてたんですけどまあ、映画的にすごく、まあ、要は事件がものすごい一旦起こるわけじゃないですか、しかもそのとんでもないひどい話で、逆にこう俺役者としていろいろ思うこともあったりするんですけど、映画的にこの事件が起こるわけじゃないですか、人を殺してしまうとかっていうことを撮るときに気にしてることって気をつけてることとかってあります？
質問になっちゃって
ます。ちょっと質問なんですけど、ちょっと聞きたいっていうか、
まあそれはちょっと後回しにして、その皆さんの感想を聞きたいですよ。松尾さんどうですか？
僕、まあ面白かったです。さっきも言ったように掴みはだから入江さんっぽくないなって感じます、で、まあちょっとさっき星野さんも音楽、映画と音楽みたいな話しましたけど、はい、まあ僕はラッパーで、まあドラマのね、ラッパーで初めて入江さんと仕事して、やっぱ長回し多いじゃないですか、で、まあ、今回も長回しは多いんですけど、テンポはすごく良くて、僕だから、ああこれすごい秀逸やなって僕は勝手に思ったのが、中村徹さんが出てくるところ、すごい、ほんまそれこそフェードイン具合がすごい上手かった。あのフェードインだ、だからすごいあれやっぱ中村徹さん、まあ言うたらこの今回の止めの役ですから、すごい大御所の役で、まあ映画見る前からまあ重要な役だなやなって誰しも分かるじゃないですか、でやっぱりそこ大体最近の方がよくありがちなのは強引なカットインが多いと思う。でしかもそこに説明をつけたがる。でもあのフェードインで全てその人がどういう人なのかってすごい分かる。
なるほど。
のと、
あ、すげえ役者目線。
いや役者目線、
まあまあでもまあ役者を見てる目線。
これは役者目線じゃないと思う。
いや割と制作者目線ですね。
後ろ側目線。だからああいうところで、なんなら僕らがどういうあれしようか、やっぱりそういうところで良くもなり悪くも
なり、なるほど現場でどう演技しても、
そうそう、だからああいうと、だから僕すごいそこ入りがそこやったから、中村徹さんがほんまにまあすごくこうそのように見えたんです。
なるほど。
で、あともう一個ちょっと細かいところなんですけど、全く役者目線じゃないんですけど、美術的な目線なんですけど、上からあのスタジオ上からと目になってる。
そう、
あれ細かいなと思
って。番組がね、架空の報道番組名がニュースアイス。
そうそう、
いやニュースアイス、目の形のテーブルなんですよね。俺もそこはね、
あの気遣いって、そう、あれ聞こうと思って、あれ監督なんですよ、美術さん。
あれはでも美術さんからアイデアがあってきて、ニュースアイズって言って、その見るっていうのが、
そこをつながってんだ、
大事なんですね。ネタバレになっちゃいますけど、見るっていうのが、そこからつながってニューサイズって名前になって、
見る見られるね、
そのデザインになってるんですよ。
そしたらあのテーブルがあったらやっぱ上から撮りたいって感じが思ったん
ですけど、それは上から撮りたいっていうのはカメラマンが思った
んです。そうなんだ。
でちょっと今回どっち役者目線で言うと、結構悪の強い人が結構キャスティングされて
る、ね、いっぱい出てますよね。
だからちょっとどうなのかなって思ってたんですけど、みんな見事にハマってるし、物語の性質上、藤原竜也君もハマってるんですよ、で伊藤英明さんも、 あのすごいこうどちらでもちょっと抑えてるし、
そうですね、
しかもあんまり今日本にああいう人いないんですけど、うん、あんなに背中大きくて、あのなんていうか、はい、あんなに体のいい、うん、役者さんってあんまりいない、
うん、あの背の大きいかっこいいおっさん、
それだからねシュッとしてないんです、
そうですね、
顔はかっこいい、かっこいい、でもなんかちょっとやっぱり哀愁もあるガッチリさんみたいな、
う
ん、
いや、わかります、
いや僕ね、のんけなんですけどちょっと、いい背中してるなと思って、
なんかやっぱ骨太の人が少なくなりましたよね、
いや、そうなんです、うん、骨太の人がいない、僕らはちょっとただの太い、
うん、骨がつかない、
ただの太太やから、
うん、でもその、まあ、ざっくり海外の映画見るとさ、40超えておっさん主演でやるじゃないですか、みたいな、うん、韓国映画だって結構渋い人がやったりするっていうのに、うん、他ってあんま見ないなと思ってる中で、うん、やっぱ一人でその背中いいなと思います、いや
でしかもあの暑苦しくない
感じが、はい、
すごい良かった
な、そうですね、そういう意味ではかなり抑えてもらいました、ね、
いやだから僕あのそんな たくさん見てるわけじゃないですけど、
はい、
今までのあの人の中で一番良かった
のが、嬉しい、それは、それは嬉しいですね、
髪型がいいんだよね、
髪型もだから
いい、
メリハリとか、
ね、あれね、
時代の
あれ時代で変わってますけど、
あの短い感じすごい良かった、
あとその要するに22年前の1995年のパートと2017年パートあるじゃないですか、1995年パートの方、例えばそれこそ平田光さんとか岩松洋さんとか岩城光一さんがちゃんと22年前の人に見えるっていうのはね
あの特殊メイクしてるからね、
ちょっとね
髪型とかも
岩松さんの22年前ちょっと笑いましたよ、
ね、あのなんかメガネとね髪前を下ろした髪型みたいなのが、ね、
でもねギリある
あるある全然ある、
30後半で仕上がっちゃってる人いるでしょ、ましてや医者なんてそうだし、うん、美術の話も聞いて、その自販機とかも当時のを集めておいたらしいんですよね、
あーあーでもその松尾さんのあれ面白いですね、そうなんですよ、机とかそういうのは全部意味があるものにしようと思ってたので、
あだから結構あのやっぱりどうしたって長回しをよくやる人になるとやっぱりその空気感を大事にするけど、今回結構そこ空いてない話もそうですけど、テンポがすごいあるから、うん、こう無駄なものがあんまりないんだな、これでいいなっていうのはあんまりなかったんです
よ、そうそうそう、なんかリズムが狂ったなって瞬間がないですよね、
俺ね、2回目見て気づいたんですけどね、はい、そのニュースアイズのセットの後ろの背景のがどうなってるかっていうのは2回目見て気づいたんですよ、
あの東京の、
そう、あーなるほどと思って、
最後のあのどんでん、どんでんっていうかその、
まあ、あるネタとこうした、はい、セットになってるっていうのはね、
ちょうど
実はあの板橋も出てた会議室の向きにも映ってる
んですよ、そうなんだ、
東京の風景
がこれが、
ああなるほど、
言いませんけど、うん、あれが
あれは、あとその小牧がメルマガで書いてた平田充さんが張り込みしてる時の、
そうそう、平田充さんと伊藤大樹さんが張り込みしてる時に、みんなで刑事がパパパッと映るじゃないですか、うん、張り込み中の
一番最初の方ね、
で、うん、お二人に戻った時に平田充さんがねちょっとだけ微笑んでたようななんか雰囲気みたいなのがねちょっとだけあって、で俺はね それはちょっと内容書いたんですよ、あれはひょっとしたら二人が張り込みしながらな何か親密な話をちょっとしてたんじゃないかみたいな、その名残なんじゃないかみたいなのを書いたら本当そうだったみたいで、
それは入れたら何回か撮って、
それはねあれなんですよ、撮影あるあるというか編集あるあるなんですけど、あの張り込み中にくだらない話をしていたシーンを撮ったんですけど切ったんですよ、
はい、
その切ったんですけど、そのくだらない話をした余韻が残ってるんですよ、
あ
平田さん
に本当にちょっとだけなんですけど、
いやそれね小牧で2回目で気づいたのはすごいなと思って、本当にあのねずっと徹夜で張り込みというかしてるから捜査本部で、よくあるじゃないですか、
あるよね、
多分松尾さんも多分やってると思うんですけど、温泉入ってねみたいな、
はい、いや絶対そう、
食べるシーンを撮ってたのを切っちゃってるから、うん、その余韻だけ残ってる、
うん、
編集はどれぐらい入江監督が関わってる、
いや全部関わって
る、ね、うん、
もうここの何秒で切ってくれとか、
今回のリズム感の切れなさはすげえな
って、うん、いやそうですね、あの切れなかったですね、
うん、
あのやっぱりどうしたってこのサスペンスって、うん、前半が切れなくても、うん、だんだんこう解明していくところで、そうですよね、 どうしたってこと取り入れていくのが常、常っていう言い方あるんですけど、
実は今回もちゃんと説明する、説明長めになるシーンとかもあるじゃない、うん、その、 あの理由を説明したり状況を説明したりするところも、うん、あの全然切れないっていうのって、何なんですかね、前後のバランスとかそこまでの引っ張りの良さとかな
んで、まあ、でもね、結構ね、その最後の引っ張りやったことが大きくいい気がして、編集って音楽と一緒で緩急なんですよ、
うん、
ずっとテンションが高いと疲れちゃうし、うんうん、ちょっとふと一瞬休まる瞬間、それこそ松尾さんやられてるシン・ゴジラとかそうだけど、ちょっとゴジラが休む瞬間ってあるよ、ちょっと寝る瞬間というか、
マジで寝る瞬間ね、
カメラとかでもあるけど、ちょっと東京タワーの上で休んでる瞬間の、みんなも休めるみたいな、あの緩急って大事だな、
今回、それこそ、報道フロアでそういうシーンだったと思うんだけど、そこの入れ方が、なんていうの、ハイスでさ、急に音がなくなって、パーってなって、みんなそこがむしろ気持ちいいみたいな瞬間と、いいタイミングでそこが来たらみたいな。あのリズム感は、
あと、なんていうか、運動、まあ、なんか運動が分かるけど、大勢が出てるシーンが、うん、まあ、本人いる前であんま褒めたくないんですけど、ちゃんと撮れてる、ちゃんと撮れてるっていうのは、
それって、なかなかできない、
ケージ部屋のシーン、
なるほど、なるほど、
あと、あそこでみんながわーって褒めるとか、あそこみんなちゃんと、ちゃんとみんな隅から隅までちゃんと芝居してる
ん
で、
うん、
まあそれ割り方もあるかもしれないですけど、うん、ああいうのってなかなかそのね、でき、あの難しい、難しい、
そうそうです、現場によっては難しかったりしますよね。
それは他の意識、すごい意識した
んです。あれは全部全員オーディションして、うん、あのワークショップやってるんですよ、なんか、あの特にスタジオの報道番組の人たちは、うんうん、半年前ぐらいにオーディションして、
細かいところまで演技できる人がいて
る、わーってなるシーンを、まあ、言うたらあそこだ20人ぐらい、もっと30人出てるんで、みんなわーってなるところもあるじゃないですか、中盤のちょっと後半手前で、
う
ん、
そうです、うん、
あれ、ああいうわーってなるって、まあ、難しい、
難しい、
難しい、うん、あ、うまく取れることってなかなかないから。う
ん、それこそ役者さんもやっててさ、役者もいてエキストラもいるようなモブシーンの時に温度差を感じたりするとか、その役者とエキストラ
でもね、やっぱりやっぱいい現場やと
それがないん
ですよ。助監督がすごい優秀で、エキストラに対して、エキストラさんに対してすごいちゃんと芝居してる、一人一人こういう性格を持たせてとか、エキストラの人燃えるんですよ、
うん、
でだから僕らが逆にエキストラの人に助けてもらえるみたいな気持ちもあるんですよ、
うんうん、
ただもちろん今藤井さん言ったみたいに温度差が全然なくて、
あれ時もある、
あれみたいなことはあると思う、うん、
そう、半年間ぐらいかけて映像の専門学校に送り込んで、カメラマン役の人はカメラを回せるようにしたり、この前初日の舞台挨拶で中村徹さんが言ってたんですけど、あの番組最後終わるときに、あのシーンの後にまだ使ってないんですけど撮ってて、じゃあ CM 行きますって言って、中村徹さんが近くにいたフロアディレクターに、はい CM 何秒って言ったときに、すぐアドリブで120秒が返ってきた。
ディレクターさんが、
そう、中野徹さんがそれすごい感動してて、
なるほど、
いやそれはね、本当に強度ですよね、
それがそう強度だし豊かさって、そこ、いやー、感動すごい、ね、
ディレクターになるまで彼女たち、うん、彼らは、うん、やっぱりちゃんと役作りしたんですよ、
それ一応その、まあ、細部に宿るのはそのことね。
俺あの最初の生放送が終わって、で終わりましたの後のクレーンに乗ってるカメラマンの人がすげーいいなと思って、あの左上の方にね、あの一番高いところにいる人がね、台本をね、膝元に置いた状態でね、ちょっとだけね、あ終わったみたいな、ね、
休憩するの、
そう、空気をね、少しだけ出してて、
それ本当だもん、
ね、超リアルだな、
クレーンゆっくり動くし、
そうそうそう、
まあでも、着物シーン、
そうですね、
そうですね、
あ面白い、
あとやっぱその、まあ、松尾さんとか、小牧もそうだと思うんですけど、エキストラさんの芝居って映画館に行くと意外と主演とかよりも気になること
がある
んですよね。あれ気になっちゃうと一気に損するというか、そこは気をつけたかもしれないですね。
後ろ側とか別の場所ですよね、
うん、でもそこに痺れることがたまに
ありますよね、うんうん、
みんなすごかったですよね、あのスタジオの、
スタジオね、
ちゃんと全員が全員同じ緊張感の切りつけをずっと保ち続けるっていう、
それはなんか現場の助監督さんの指示が強い。
もちろんそうだし、あの家監督もそういう風に仕向けるようにし続けたっていうのもあるとは思う。
またその助監督のセカンドが大体現場回すじゃないですか、
連載
か
な。
斉藤君っていう井筒組ついてる助監督なんですけど、本当に優秀で、ダメだとね、本当にね、あっという間に切り捨てるというか。
それは入江さんも言ってて、で俺も聞いたら怖いと思ったんですけど、とにかく現場の斉藤さん怖いんですよ。
斉藤君であのちったに来てくれてた。
いや違う、あの井筒組やってて、あの竹正治監督とかよく一緒にやってた人で、本当にね、ダメだと思ったらすぐに、
いや避けちゃうのね。
じゃあ、あの監督消えてもらえますかっていう。
あ
で、いい人はどんどん前に出てきて、
あ、それ超いいチーム
で、さんが前にはって言う前に斉藤さんが命まで走ってって、まあ、すぐ言うんですよ、現場を。
それもあの僕斉藤さんはない、竹さん、
そうです、竹さんは素晴らしいですね、
すごい速さですよね。
あの戦争もやってる時に竹さんから助監督が出て、あのいっぱい 僕も全然そんなもうほんまエキストラみたいな役出てて、でいっぱい出てるわけですよ、メーター役が、ほんでもそのボム的な動きしてて、竹さんがうわーってきて、
絶対やったらいいよ、
人あの人がやってたじゃない、地獄の目標録見てないやつって手挙げたやつ、嘘だから
やつ、ね、その古い
古い見かけ方がすごい
ね、地獄の目視録見てないやつは役者なんかやんなみたいな、それ昭和感あるわ、
いいな、
俺ほんまよかった見てて危なそれおもろいね、うん、
いやでもそれは昔そのテレ東のクローバーってヤンキードラマって時に、インコース割りを知らない人が来るの、そもそもヤンキードラマに来る時にビーグアップを見てない人はダメじゃん、まず、それ同じですよ、松尾さんもすると、
なるほどね、
まず勉強してきているかどうかと、どう生きてるかが問われるというか、
でもそしたらエクストラ募集のところに一文書いたら、リーバック見たことあるよの方が多分よくない、君さんの中では、かかつともそれをやってるのが役者でしょっていうのがあるっていうのは、毎回毎回入江さんが現場行く
っていう感じ、
だからあのこっちも気が許せないというか、
いいよね、
もうどういう戦略を練っていけばいいんだ、こっち側はっていう
のは、でも俺今回やっぱそこのもうハードル下げて、最初にその子たちにはあのニュースルームってアーロン・ソーキンがやってるドラマ、日本ではワーワーでしかやってないんだけど、あれを全部コピーして渡したの、
ダメだろ、
やっぱり自分で勉強する人と渡さないと分かんない人がいるから、ニュースルームのスタッフワークを見てくれって言って、
あとはガチ話、
なるほどね、
小林くんなんか言いたり
とか、はい、まあ、今とか内容に関しては結構話したんで、内容じゃないところですごく、同世代、まあ、2個上ですけど同世代の監督として、その、まあ、95年から2017年っていう時代って、まあ、俺中2だったし、ってことは、まあ、高一とかですよね、で日本映画のしかもそのエンターテインメントの作品でこの時代を何ていうんですかね、意識的にきちんとこう見据えようとしたっていうのが、同じ世代のだからすごく、今38歳の
生
さんが撮る、もうすぐ意義が、なんだ、
なんだ、
今年8か。
そうなん
です
。
もう58ですね。
すごく意義があるっていうか、必然性があるんだ
ろう。95年なんて僕らの自我が一番芽生えてくるっていうか、俺的に思うんですよ。中3の15歳が95だったんですか。そこの15の時ってもう映画監督ってちょっとぼんやりあった、
まあ若干あったけど、そのやっぱりでも阪神・淡路大震災とか、っていうのをその娯楽作品で描くっていうのって日本映画って本当に下げてきたの、
ええ、そうだね、
でもアメリカとかやってるじゃん、
そうで、
セプテンバーイレブンスもさすぐやる、うん、
すぐやる、
まあ、シン・ゴジラはそれやってると思うんだけど、
あ、そう、デフォルメはしてます
からね、そうですね、うん、そういうのを日本映画もやった方がいいんじゃないかなって、
うん、僕だからあの被災者なんです、
あ、神戸、あ、まあ、どこです
ね、西
宮、ど真ん中ですね、
新宿7以上やった、だからもうあの
あの映像も鮮明に覚えてるし、リアルなあれだ
ね、うん、東日本大震災はまだ自分で消化しきれてないけど、うん、1995年の震災っていうのはようやく自分で消化というかこう客観的にようやく見れるようになって、うん、もちろんその当時の被災者の人の話も聞いて、うん、精神科医の人の本とか読むと、うん、PTSD 的なことがようやく見えてきて、うん、それをちゃんと描くメジャー映画がないとやばいんじゃないかって、うん、観光映画も描いてるじゃん。
描いてる。毎
回、そうですね。
リアルタイムのなんか汚いところをちゃんと入れてくるっていう、うんうん、
でしかもそれが、まあ、その設定的にどっちが先だったかわからないにしても脚本的な必然性がある描き方っていうのは、うん、
これって監督さんの今 の, この入れ社会性を入れたいって思いは、うん、第一にはまず脚本でどうするかってこと。
いや脚本で、うん、その例えば冒頭の方ではオープニングであの2人の首相が映る、
うん、映るね。
あの2人の首相ってその日本の平成史においては、うん、結構ターニングポイントの2人、ね、うんうん、でその時代が確かになって今があるっていう感触って大事だなと思って、う
ん、村山さんと小泉さん、
そうですね、
ちゃんとその地続きにある上のフィクションですよっていう、
あそこで結構背筋が伸びるっていうか、あのリアルな首相の映像をどうやって使えたかは置いておいて、あれが出ることでこの映画のスタンスが一回出るなって、うん、そのフィクションだけじゃないよみたいな。
でもハリウッド映画ってさ毎回さオバマとか出すよ
ね。全然武士とかガンガン出るよね。そうね、そういう意味でね、やっぱエンタメが一番本当は志が高いはずって思う中で、そう、
なんかね、
いい映画だと思うよ。
それで思い出したのが、ね、本田勝さんかな、辺見雄さんかな、あの、作家における実時間の時代認識っていうのを書いてて、だからそれとエンターテインメント性っていうのは、
まあ、本田勝さんね、
本田勝さんですよね、
分かんないから
だから そこの両立はやっぱり不可能じゃない。
いや、そうですね、
うん、
そこのなんかその社会性がちゃんと内包しますよっていう入りのモチベーションがあるとして、うん、カメラマンとか助監督とか美術さんとかっていうのにも事前に共有するものなんです
よ。まあ共有するし、あとその震災の問題でいうと、やっぱツイッターとかで感想を見ると、その当時の被災者の人はあれがきつかったっていう意見もあるんですけど、それがきつかったっていうのって、それはその方にとっての22年分の時間っていうのがそれですよねっていうことで、その人にとっては22年っていうものはまだきつさが残ってるものなわけで、それはあの映画の中の伊藤英明さんの22年と10日というか同じじゃないですか。まだその阪神淡路の方っていうのはそれを忘れられない、
うん、
でも関東の人間はそこを忘れていくわけでしょ、
うん、
その差っていうのが多分、映画の主人公と一致する気がするんですよ、
うん、まあ、忘れられるようにすごく、うん、充実した復興住宅が与えられてるわけ でも、
うん、
今まで暮らしてきたその社会というかそのなこうコミュニティがこうバラバラにされて、
うん、
特にお年寄りの人たちはもうずっと孤独なまま、すごく綺麗な、うん、1DK のマンションに暮らしてるんです、
う
ん、
人生の線が切れちゃってるんです
よ、僕それ学生の時にボランティアでそういうとこ訪れたりとかした、
うん、
ほんでもう喋る相手がいない、
うんうん、
今までそれご近所さん
が
バラバラになって、でこんなマンションの綺麗なところに住まわされても一つも思わないし、マンションのその踊り場でいろんなイベントやってるけど、そんなところまで行くのめんどくさいし、誰も知ってる人おらへん
から、ずれて、
うん、でも僕にすごい話されてる、嬉しい、
うん、
でこれがある意味二次災害だなと思って、
その感触っていうのはそのやっぱり22年経って2017年になっても残ってるわけですよ、
うん、いやもうずっとこの人が生きてる限り残ってる、
うん、そうそう、
だからなんなら見る見られるじゃないですか、うん、目の前で瓦礫が倒れて目の前で 見る何かを
見る、うん、例えば隣に寝てるおじいさんが瓦礫の下に住みなんで、うん、自分だけがずっと下手したら30時間ぐらいそのままの状態でやっと自分だけ引きずり出されたけど、うん、もう旦那さんはみたいなことってあるわけじゃないですか、うん、もうその地獄なんです。そういう話とかもされてる、うん、聞いてるんですよ。
映画すげえそこも言ってるじゃないですか。
だからそれをその松尾さんみたいな当事者と僕らみたいにそれをテレビで見てた人間っていう人の温度差っていうのって意外とずっと平行線のままじゃないですか、っていうのもそのやっぱりフィクションは描けるんじゃないかなと。
だから感情移入するポイントっていろいろあるんですけど、まあ僕はまあ被災してるけど、まあ正直その震災の部分をそこまで描いてるかってそこ描いてないから、ただまあ僕には娘がいて、で、まあ、ここは、これはネタバレにならないと思うんです、冒頭の部分だから、
はい、
まあ、かほちゃんの時間、
はい、ね、
だから、多分
娘が、
あの子が多分7、6歳、7歳くらいの時に生まれてるんですよ、
はい、まあ、
20、そうですね、5歳くらい、
5歳くらいですね、
はい、で、あのくだりとか、まあ、感情移入するのがいっぱいあるんですよ。
うわすごいそれ。
だから、まあ、結婚もしてるから、だから、まあ、奥さんがとか。
とこ、手勝手もありますもんね。
もう、えげつない。それが、人災であろうが、天災であろうが、もうえげつないことなの。
リアリティが、見る側で増殖しますね。
それを、なんかこれちょっとどこまでネタバレになるか分からないので言いにくいですけども、ちゃんとそれを監督さっき言ったみたいに見せる
見せられる
みたいな、あのルーツ、
うん、
お前演劇しないじゃない
ですか。あーすげえ。
それをこれはこれ以上言えないけど、それを
ガチ話で長くなりましたので、お便り、いい話がいっぱい来ましたけれども、お便りが来てるんで、これでちょっとリアクションしますよ。
はい。
こんばんは、DD でございます。22年目の公開見てきました。地元岐阜の、コロナワールド大垣にて、ね、考えてみればここまでで一番大きな公開だったジョーカーゲームでも、岐阜市までしかやってなかったので、
うんうん、
で、入れかご作品が岐阜県の西の方までかかったのは良かったという話をしつつ、で、大川編集長ね、我らが編集長もスクリーンで大きく映ってましたよっていうことを、思わず笑ってしまいました。これはね、俺もね、嫁と岩崎大成君の嫁と、はい、隣小牧根くんと4人で見ましたけど、はい、大川編集長って他のメルマガの編集長がエキストラで超でかく出るシーンなんですけど、はい、みんなで笑ったって僕らへのプレゼントなん
です。街頭インタビューされてるサラリーマンの一人で、ガッツリ映ってるんですよ、うちの編集長が。
俺がカメラ回しますから
ね。ざっと感想などもいきますよ、今日は長く。初めてのミステリーかつ韓国映画のリメイクがどうなるかと思いましたが、95年と現在の切り替えとかがあるおかげで、本の出版からの全体の流れもテンポよく、サスペンス感の緊張が終盤まで途切れませんでした、うん、ミステリーとしても、牧村刑事の過酷写真とかヒントの出し方も誠実だったと。さすが、開口に開口を重ねた脚本ですねと、ということでいろいろこれもね、なんかフィルマークにちゃんと執筆してくれてるみたいな、ただ1点、終わってから登場人物たちの行動を整理するとどうしても踏み落ちないことがあります、待って、これガチ話していこうかな。
うん、
お便りいきますよ。
はい。
木馬テムクルーの皆さん、こんにちは。二次会参加、リスナーのみですけれども、須藤さんです。
ありがとうございます。
初メールです。
お、須藤さん。ありがとうございます。
近所のシネコンで22年目の合格見てきました。300席くらいの大きめのスクリーンは、最前列3ブロックを除けばほぼ満員です。8割ぐらい入ってたと、うん。ミステリーとして作り込んでるなとみんなが思える複雑な展開に感動しました。また、平成という時代を総括してやろうという気概みたいなものも感じました。イベント2次会楽しかったですと。ビジランスの集会にも参加します。クラウドファンディングも参加してくれたそうです。
ありがとうございます。
さて質問です、個人的には主要人物たち、宅を囲むシーケンスが一つのクライマックスになってしまい、その後の展開が弱かったような気がしました。ということと、あとはね、難しいな今週の内容は。 まあ、サスペンスとミステリーの違いみたいなことをちょっと言及してくれますね。そのサスペンスとしてはテンション上がったけど、うん、謎を追うミステリーとしてはちょっとあのもう少しみたいなところを個人的には思ったそうです。できたらもう一度ミステリーとサスペンスとスリラーの定義の違いみたいなことを入江監督なりにどう、思ってるのかを解説してもらえると嬉しいですということですか。
まあ、ざっくり言っちゃうとサスペンスっていうのはヒッチコックの映画とかそうなんですけど、犯人が先に明らかにされて、その犯人が本当に捕まるかどうかっていうのを、まあ、サスペンドするというか、どうなっちゃうんだろうっていうのを観客に先に情報を提示するのがサスペンス。ミステリーはその探偵ものみたいに謎解きを観客が記していくのがミステリー。まあ、近代史シリーズとか、あの犯人が分かんないじゃないですか、八幡村とか、うん、で一緒に楽しんでいくのがミステリーだと思うんですよね。ヒチコクの映画って意外と犯人が最初にあの動機も分かって殺してしまって、どうするかっていうところが多いんで、そういうのはサスペンス、
でそこからの心情ですよね。
そうですね、
ミステリーの方が一瞬後謎を追いかけていくっていう、これだけだからそこからの心情っていうのが、
そうですね、最初はミステリー系の話ですけど、途中からサスペンスになっていくというか、
だからトリックじゃないんだよ。
そうですね、
そうすか、トリックじゃないのか、
僕はなんならもうほんまあの後半の中盤に近いもう前半で一個終わってると
思う。いや、そうですね、
一個完結してる、うん、もう俺ネタバレになるから言えないでも面白い、王様のブランチでは、うん、サスペンスと言っていた。ウィキペディアでは、スリラー映画と書いてあります。
うスリラーって難しいな。
スリラーってのはでも具体的な描写、
スリラーってマイケルのあるでしょ、
まあダンス、うん、まあ語源は、うん、そうです、
まあ
ね
まあ、スリルがあればスリラーだな、
うん、この辺って僕らもなんとなく使ってるっちゃ 使ってるかもね。
昔あったキューブだっけ、キューブとかはミステリーでもサスペンスでもないからスリラーっていう。
あ、確かにね、一ネタ一ネタのエグさ、えぐみを楽しむみたいなね、構造としては一応でもさ、ミステリーがあ
なんで、なぜ
なんでっていうのが一応ある。で最後ですけども、あのビジランテも楽しみにしてます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
で今週は お便りうまく読めない可能性がありますけど、よろしくください。静岡在住のジーターです。
ありがとうございます。
公開2日目に見てきましたよ。最高に楽しかった。
ありがとうございます。
終盤ある人物のホニャララに行ってから、ホニャララの映像が多く差し込まれてますが、あのね、デビッド・フィンチャーのゴンガールちょっと思い出したと。あと劇中かかる例の曲、うん、最高でした。ビジランテも期待してます。あ、まあ、ビジランテ全然違う映画だと思うんだけど
全然違いますね、
はい、続いていきます。ラジオネームのりさんです。
ありがとうございます。
土曜日に映画が行けなかったけど、日曜日にユナイテッド浦和で11時の回見ました。満席、
ほら
1位ですからね。息もつかせぬ展開で終始ハラハラ楽しかった。内容も面白かったですが、映像も凝っていて見応えがあったと。
ありがとうございます。
大川さんの顔をご存じ上げられるのですが、多分あれだなと思って確認できた。新橋駅前でインタビューされてた最後の人ですよね。その通りのようです。名優に負けない映画でした、大ヒットをお祈りします。あと SR サイトのドラマもね、松尾さんも出てますけども、好調で、コマキンが妹さんに向けて語りかけるシーン、先週ですね、涙が出たということで、あとドラマが2回で終わってしまうのが寂しいですが、寝る間ボトゲスト楽しみにしてますと。
ありがとうございます。
どんどんいきます。ふつおたすけましょうさんです。
ありがとうござい
ます。20年目の頃に見ました。ある出来事でハッと刺さられて、その後はのめり込むように見ました。藤原竜也さんが持つ画力と、伊藤英明さんの執念深さが物語に深さを持たせる大作だと思いました。
うん、あ、まあ、絵力じゃないですか。
絵力、ね、ごめんなさい、画力じゃなくて絵力ですね、すいません。95年パートで時代考証のこだわりが、おこだわりが、画質から小道具までしっかりしていて大変だけどすごかったなと。BS 大川さんが大きく映っていた時、親戚がテレビに映り込んだような恥ずかしさがありました。頑張りますよ。
まあ、ちなみに大川編集長のまばたきは1回でした。
ロンペイさんです。初日に見てきました。で2次会3次会とで POP のライブまで、その店、
あ、そう、
土曜日あって来てくれまして、新作公開初日に入江監督に質問して回答してもらえる嬉しさ。3次会はなかなか緊張感のある席だったの。川瀬さんがいかに映画が好きかという話を聞けてよかったし、あとイベントに遊びに来ていた俳優の池田亮さん、
うん、
恋人たち、
ね、
話せて嬉しかったです。映画のパンフレットに、各種のサインももらえて嬉しかったと、でですね、小牧姉さんのモノマネ、藤原竜也さんのモノマネ、
これは内緒でカップ
ル、あと川瀬さんと板橋さんでる漫才
ありましたね
以下、感想ですが、殺人の告白をベースにしたクライムサスペンス、この殺人の告白の面白さの半分は口頭向けのアクション、韓国版はね、もう半分は告白も書いた人物の目的というアイデアだったと思います。これから物語のプロットをそのまま使いながらアクションを大きくカットして、その代わりに殺人の告白でなかったホニャララを入れたという再構築が見事だった、僕まだね殺人の告白見れてないんですけど、見た人は言いますね、やっぱその伸びしろがすぎると。ただ斬新なプロットをベースにロジカルに脚本を強化、一流のミステリー映画にしたという熱が伝わってくる仕上がりです。あとはですね、1995年入江監督が戦後で3本の指に入る年を表現するほど重要な年、この出来事を正面から物語に取り入れようとした姿勢と、特に阪神淡路大震災が大きくクローズアップされた、ファーストカット覚悟が伝わってきました。で松尾さんもねグイッとやられてるっていうところがそこからと思いますけども、自分も含めある程度年齢を重ねた人が映画を見た時に、ああ、あの年かと当時のことを思い出す働きもありました。あの不安な年に、起きた事件なんだという物語上の説得力もある、キャストは藤原竜也と井戸秀明ダブル主演というこの2人がとても良かった、長いですけどね、ちょっと走りますが、藤原竜也映画ベストなんじゃないかと個人的には思っているということで、PS95 年は自分にとっても大きな年で、映画館で多く映画を見始めた年なんだって。フォレストガンプを試写で見たことを衝撃に、始まったということですね。すいません皆さん長いですけど、もうちょっと走りますけど、あとはね、笠間のつやさん、ありがとうございます。22年目の告白、映画館の入りは250席の2割ぐらいだったって。鹿児島はこんなもんだ
った。鹿児島だ、鹿児島頑張ってほしいですね。
あのれマッドマックスも半分ぐらいだ
った。いや鹿児島の方ぜひ
ちょっと
九州の報告嬉しいですね。
埋まってほしいな。昼顔が強いんだよ、昼顔が昼顔が。
続いては誰ですか、ちょっと名前がないですけれども、甲州市おめでとうございます。あだ名として有名なユナイテッドシネマ豊島園ですら満席。
おお、すごい
普通歌です。あと入れ替えの新編作品にも感動しました。今週はね、で今週はメルマガの表記揺れがちょっとありましたと。私が殺人犯、これ何なの、
あなんか今私が殺人犯でしたところの
ザ・ダッシュかニョロかみたいなね、すいません、あのでもこういう細かいツッコミありがとうございます。
新
庄のメルマガの集合値が、反映されてるかもしれないということでありがとうございました。
ありがとうございます。
質問です。静岡の洋介さんです。
一昨日13時、
大ヒット おめでとうございます。
男子の
殺人の告白は見ていたのですが、新たな要素が足され、20、30の展開があり、これだけのボリュームをたった117分、本当にすごい。以前から家出監督が前半から伏線や仕掛けが散りばめられているとおっしゃってましたが、もう一回見に行きたいと思います。その映画後半、これどう？
あ、これはね、ダメですね。
ガチ話に持っていきますかね。あとはね、
関西から美味しいじゃん。
面白い。
緊張とかも。
これはダメですね。はい。
際どいところが。
これはダメでしたね。
方言に関するね。あのちょっと質問が。
方言。方言大丈夫じゃん。
あのね、いや、こうなったところが、横浜のデリコさんです。
あ、デリコさんありがとうございました。
読者の皆さんいっぱいメールを送られてるから控えめですが、送ってくれました。隣のトラックの席の男子がずっと大音量で鼻を噛んだ後にドリンクの氷を音を立てて食べ始めるという悪い環境でしたが、集中して驚愕しながら見れた。SR のドラマが楽しくて、最近はライムスターの主題歌をヘッドホンで聴いてます
ね。ああ嬉しい。
でそれで夕飯を作ってる。あと大川さんが獄門島を出してきたから仕方ないということで、大好きな短編小説、映画もドラマも何度も見てますと。獄門島ね、一番最近は NHK の BS ドラマで長谷川博典さんが金田一をやったのも見ました。山田真帆さんも出てました。実はこの席に端っこに山田真帆いますけどね。
ないないないない
長谷川博己さんの獄門と
獄門と出てたん
です
。
出た出てんの
何役？
おしおさん。やばいやばいやばい、獄門島のネタバレになっちゃうから。俺すげえ好きなんだ原作、獄門島。
大川さんの見立てよかったねってことで、あとは、いや、今週疲れるけど行くよ。小洋介さんです。
ありがとうございます。
今週1おめでとうございます。
ありがとうございます。
22年間の出来事をチャカチャカと語っていく、あのカイル・クーパーのようなかっこいいオープニング、ほんとかっこいい。あのオープニングって監督のイメージ通りですかって。
まあイメージ通りですね。すげえ時間かかったんだよね。
準備からもう時間かかるやつでしょ。
時間かかりました。捜査本部とかね、結構取ったんだけど、本当一瞬しか使ってない。
答えられるかな。井出監督がやっぱ僕のやつに近いんだけど、インディー感の残るメジャー映画をこれまで撮ってたなって感想なんだよね。ヒビロックとジョーカーゲーム。
うん、
今回はガチガチのメジャー作品だと思ってたので、公開規模から見てジョーカーと比べてどれくらい制作費違うんですかっていうのは
あんま変わんないですよ。
本当
近いです
よ。なるほどね。あとはね、ヒロインらしいヒロインがいないっていうところが、と脇を固める役者の人生が入江さんっぽいかもね。
うん、
これはたまたま意識をした、
意識してますね。
あ、本当、
まあ、一緒にやってる人がどうかさ、
ね、これガチ話で語れるけど、脇役の入江節、
野村周平にしても早乙女太一君にしても岩松亮さんにしても今までやった人
とやった人だし、うん、あのドキュメンタリークルーですよ、
はい、
黒田大輔さんと宇野翔平さん、
はい
あれは素晴らしい、はい、
今ね隣にいますけどね、松尾さんもサイドのラッパーでご一緒しましたけど、もしもうちょっと早めに出会ってたら
ありえ
なんかのやつですもん
でしょうね。
やばい、
この先楽しみですね。
あれですよね、あの刑事伊藤英明とかもね。
いやいやいや、フロアの方じゃないですか。
物語変わってまいりました
ね。あとね、個人的にはね、松本まりかさんが大好き
だ
った
。
いや、色っぽくてね、
編集
者
もっと見たか
ったね。これ
松本まりかが書いてるんじゃないですか。
違います、違います
、三日月さんです。
公
式飲み会も来ていただいて
ありがとうございます。
翌日が早かったので二次会で帰りましたが楽しかったですと、うん、感想、ピカデリー12時の会、舞台挨拶のチケット取れてみたので、上映前の舞台挨拶、話にも困っていたことと、野村周平さんが入江監督のことを入江君と呼んでたのも面白かった。
そうだもん。野村周平はね、本当にやんちゃなやつで、
なんかさ、あのやんちゃん感いいよね。先輩の先輩としないみたいな。
でもね、裏に回るとね、すごい礼儀正しいんだよ、あいつ。
ちゃんとキャラっていうか、ネタとしてやってん
だよ。やんちゃなね。
なんかでも愛されそうなの。
しかしこれ、上映前の舞台挨拶って本当に困りますね。
何も喋れないよ。
ねえ。
ね
え。何もこの作品はね。肝心の映画は、
はい、
殺人の告白を最初見たんだけど、入れ方の過去の凄さ、凄さをより体感できた、この22年目の方、うん、あのね、謎解き要素、無駄のないホワイダニットの組み込み、ホワイダニットって言ってますか、
わかんないです、
この組み込みがなんと原作を超えていると思いますと。あとね、許可を取るのが大変だったそうですが、実際の過去や、現代のリアルな、事象、映像の組み込みも良かった、うん、あとね、犯人の動機は、
まあ原作とは違うってことですね。
そうで、あとはやっぱり今週のメルマガ読んで入江監督のメッセージいろいろ考えてみようかなと、小説も読んで2回3回見たいと思ってますと、
はい、
ぜひぜひ。最後です、小洋介さんです、
ありがとうございます。
ドラマ SR されてもらったマイクの細道、毎回楽しみに見てみます。
お、
僕は番組を録画し1回目は普通に視聴、
うん、
2回目以降は字幕を入れてラップ部分の歌詞、あ、
え、
字幕でラップ部分にして
るの。
トムさんはもう酔っ払いだから。
山田帰るぞ。
帰る道が一緒で、
あ、すいません、あの山田桃さん実はいたんで
帰りました。はい、
あ、ドラマ版って歌詞入ってんの。え、
字幕入れると歌詞見れるの。
それは面白いな。で、今週、先週が出ました DVD 用のオーディオコメンタリーに関する会議をしていただきましたが、私は結構、ポップコーン読者やリスナーに質問や話してほしいことを募集するっていうのはいかがですかっていう話なんですけど、
今日終わっちゃいました。
今日録音してきましたから、
はい、
すいません。で、PS ライブスタのマイクの細道リミックス購入はこれからですが、タマフルでのオンエア聞きました、最高です、
ありがとうございます。
職場のね、MV コメンタリーも
楽しみです。入江監督と辰明っていう、辰明さんって MV の監督とね、入江監督が対談しているのがあの CD に入ってます。ちょっと駆け足でバタバタしましたが、お便りこんな感じ、
はい、たくさんありがとうございます。
ありがとうございます。今週いっぱいでしたね。
ありがとうございました。続いてのコーナーいきますよ、どんどん。
はい。
ムービーディグのコーナー。
よいしょ、ディグディグ。
改めてこのコーナー、来週見に行く映画を決めなきゃいけません。
うん。
ディグ候補が。
ディグ希望、ディグ希望ですね。
が来てます、いきますよ。一つ目。山田孝之杉里。
ああ、山田孝之杉里。
じゃあ一つ目。うん、ちょっと書く
山田大学さんだね、松江さんと山下さん
の山下さんこれ、あの北川麻衣の赤羽チームですね、
はい、引き続きのやつ
これでも来週ちょっとみんなで語るやつあるんだな。
続いてのディグ希望、今のはね、スキャバスさんからね、はい、次ロンペイさんからパトリオットデイ、
いや見たい、
バーニオングオーシャンが最高だったんで、ピーターバーグ
最高でしたね、
マーゴールバーグ、
ええ、
いますね、トマトリオットデイ、
バーニングさんまだ見てないんだよな。
あ、本当、いや、これは面白いですよ。続いて、リグ希望は川瀬のメカトリ、光
ね、光みたい、
あとはリグ希望はどうかな、
来週ってかね、結構見たい映画今多いんだよね。
これが一応読者さんの3つなんで、
はい、
これじゃんけんで勝ったので1つ選びます。僕が勝ったら山田孝之3に、リーカントが勝ったらパトロットデ
イ、うん、
おまけで勝ったら
光
で、行きます。最初は
グーじゃんけんぽい、
はい、
勝った、
光、続いて僕らが見たい映画決まりますよ、
うん、パトリオットデイ、
おまけで
勝った早い、
これあれだね、ブラッドファザー、
あーブラッドファザー、
メルマーで書いたけど、メルギブソン、
あれも見たいんだよな。
もう入江さんも見た、
見た、ブラッドファーザー語りたい。
ちょっと
待って、バシ君は最近映画たくさん見てるみたい
な。俺入江さんがつぶやいたからすぐクーリンチェ見に行きましたよ。
いやそれ遅いでしょ、クーリンチェ。
いやでも
みんな見てるよ、もう
終わっちゃったじゃない。いや今年俺2、3月
です よ。どこで見たの。
有楽町。
あ、有楽町、俺も有楽町、
最高でした
。俺がいた時、雪沢さんもいた。
あ、本当
です
か。
うん、
すごい人。
俺は見に行けなかった。
まだね、あのラプター阿佐ヶ谷かとかで、
あ、マジ
っすか。まだね、まだやってるんですよ、
ゆっくりと、
あの関西でも今やって、
そう、
うん、
だから京都で仕事してる時に行けるかなと思ったら行けなかったから、うんうん、で東京帰ってきたらもう終わって、
4時間ですからね、
うん、知らなかったから入江さんのツイッター見てよかったって。
見た、すごいでしょ、う
ん、もう今みたいな。
でもバンコクナイツも見られなかったな
って。そうなんですよ、ね、高いよね、ちょうどね。あ、そう、始まります
ね。僕ね、ドッグイートドッグ。
ああ。え、もう始まる？
今週末から。
あれは気になった
です。山内さんが先週にディグ希望で送ってくれたんで、僕これ拾います。
ポルシュネイダー。
はい。そう、ポルシュネイダーの最新作です。入江君が勝ったら、
ブラッドファーザー。
小牧根君が勝ったら、
パトリオットデイ。
オットデイ。僕が勝ったら、ドッグイートドッグ。うん、アイコが2回続いたら、
そうそう、あの、何、別離の監督で。
サラリーマン。
セールスマン。
セールスマンね。
別離の監督。
セールスマンですよね。
セールスマン評判いいですよね。
僕も見てない。
じゃあ、松尾さんセールスマン。
松尾さんじゃんけん参加してください。松尾さん勝ったらセールスマン。
セールスマン。
見てないですよね、セールスマンまだ。4人でジャンケンしました。アイコが2回続いたら
どうしよう。あ、まあ、4人なんで
3回
ですかね。
最初はグー、ジャンケンポイ、アイコ1回、最初はグー、ジャンケンポイ、アイコ2回、最初はグー、ジャンケンポイ、読者枠は
光です。
光、うん、やりました。
川瀬直美監督
行きましょう。
光
でも、ね、最近読者枠が全然入ってなくて、
いや、評判いいですよ。
はい、じゃあ来週のお題は川瀬直美監督の光。
はい、
これに合わせて僕らのベストというのをね決めなきゃいけないんですけど、
ど
んな、
いやもう光映画
でしょ、光映画
で
いいよ、
光映画ね、うんうん、
光映画
で、光映画デイライトとかシリベスタースタローン
光線が美しい
映画でさ、光映画は
あると思います、来週の僕らのベストは光映画ですと、
うん、
映画館って光の技術ですからね、うん、 というわけで僕らのモテるための映画設定メルマは毎週水曜日マグマグそしてニコニコチャンネルより配送しております。登録初月は無料、月額は税込み648円で4通5通2万字の原稿が読めますのでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
22年目の告白がまだまだ上映してますのでよろしくお願いします、はい、このポッドキャストは週末無料でアップしますので、はい、ということで長くなりましたが今週は松尾さん板橋君ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
この後は読者様限定のガチ話もこのまま延長できますけれども、はい、まあ、22年目の告白今回ネタバレありで、
そう
ですね、行きましょう。ガチ話ですか。ガチ話ネタバレありでちょっとお話しさせていただいて、あとはね、僕らのベストが過去と現在映画ベストっていうのをちょっと募集して語るっていうのがあって、うん、あとはもう役者さんにもいるんで、うん、最近の邦画の現場どうみたいな、うん、ザックバランに話せたら、うん、
あと板橋からやっぱり撮影中の話はちょっと
聞きたい、聞きたいです
ね。22年目の、
うん、うん、まあ基本22年目の邦画ネタバレありでガンガン行くという、はい、高校生で最後監督改めて
皆さん、まだまだ上映続いてますんで、うん、ぜひ本当日本映画で、まあ、シン・ゴジラとかありましたけど、クライムサスペンスをもうちょっと作れる土壌を作りたいなと思って、まあ、キラキラ系とか壁ドン系ありますけど、うん、やっぱ大人の男が輝く映画をもっと市民権得られたらなと思って。ぜひ応援してください。よろしくお願いします。
お願いします。
まだ公開1週まだ1週間経ってないですから、
うん、4日、うん、今なんかね平日はね昼顔が強いらしいですよ。
大丈夫大丈夫、
そういうもんなんですよ。ただ週末におっさんたちが20
遅って
2年目
背脂背脂
食べたおっさんたちがだよって、こういう男臭い俳優男臭い映画俺大好きじゃないですか。
松尾さん出たことあります？
キラキラ系
恋愛系が
ないです
ないですね。
ないですよね。
俺も出てマース、
えマース、あー
で藤ヶ谷君にお腹を切られ、その後久保田正孝君に鉄パイプで頭を引っ張って
、イケメンにいられてるね。
チンピラ A の役で出させていただいて、でもちょっと違うんで SP とかはね松尾さんありましたね。
そうですね。でもまあ女性って言ったらマキヨコだけですけど、あれおっさんですから。
おっさんです
。あれも結構ハードなね、アクション
ハードな SM プレイ
ですよね。
まあちゃんとテロとかも描いてるし、
そうそうそう、あれは結構アクションもさすが岡田さんのっていうね、まあ、ね、言われましたし、マキヨコさんのやっぱワイシャツ姿が完璧。
まあだから本が面白かったですからね、あれ。あ、まあもう本が小説でしたからね。
あー、へ
ー。そうだろう、新型ワンさんがもう、まあ、映画、ドラマの時、マンさんが最後のラスボス見たら、
そうですね、
ラスボスじゃん。
あ、ちょっとそれもう、ガチガチガチガ
チ。マンさん、すごかったっすかね。僕の中ではもう、なんか蒲田行進曲のね。
そうですね、最後です。階段から落ちる人です。僕ら世代の階段から落ちる人。
どう
ですか、平田マンさん、マンさんで悪役言いますよ。
マンさん、22年目告白でも、ちょっといろいろ大変なことがあって、うん、ちょっと後で語りたいと思います。
大変だった
っ。こっからはすいません、メルメガを登録した人限定のガチ話。
ガチ話という。
お疲れ様でした。
ありがとうございました。よろしくお願いします。